はい、それではガラテヤ人への手紙の4章を開いてください。4章です。で、1節から今日は11節までをね、見ていきたいと思います。じっくりとね取り組んでいきたいと思います。内容がとっても豊富ですですね。では早速1節を読みます。つまりこういうことです。相続人は全財産の持ち主なのに、子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた日までは後継人や管理人のもとにありますということで、これつまりと書いてあるように3章の続きになっています。で、思い出してください。3章で立法の中に生きている時のことが、立法というのがキリストに導く養育係だと、養育係ということで管理下にある子供のようになっているとなっているということを説明していましたですね。律法の中に生きていると自分が罪人であることが明らかにされて、キリストが必要であるということが分かってくるですね。この十字架につけられたキリストがですね、にこの律法を通してですね導かれていったんだという意味で、この養育係ですね、ローマ社会の中で子供を学校から送り迎えする養育係なんですけどね、そのそういう役割なんだと。でもしかし今はもう信仰に到達した、信仰が現れてキリストが現れてですね、それでイエスキリストを信じるというところに私たちはもはやいるわけで、もう管理下にはいないんだよということを教えていたわけなんですね。で、神の子供になるという言葉、前回学びましたし今朝も学びましたが、これ一定年齢に達した大人なんですね。この父の相続を受け継ぐ資格のあるという意味での、ここでは神の子供ですと、ここ3章の26節でね、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供ですとこう言ってるんですよ。で、このようにしてこの律法の下にある生活と一定年齢に達しているこの大人との対比をですね、この行っていて、4章も同じなわけなんですですね。まずこの相続していると言ってもですね、初めは奴隷と変わらないよと。なぜかって言ったら、ね、一定年齢に達してないから後見人や管理人のもとにいて、となるとこれは実際上は奴隷と変わらないような状況なんだよということを言っているんですね。これローマ社会では少年は7歳になるまで幼児とみなされていて、17歳までは小さな紫色の帯がこう服に巻かれるそうなんですね。まだ子供だということなんです。17歳になると帯のない、紫の帯のない服が与えられて大人であることを証ししているんですけども、25歳になってようやく仕事に関わる法的な権利が与えられるわけなんですね。で、こうやってこの権利が与えられるまではこの子供とみなされて、いるわけでですね。で、これがこういうような人間社会、ローマの社会があるわけだけれども、パウロは律法からキリストが現れる日までのことはまさにこのような状況だと。だからつまりアブラハムの約束が与えられたわけなんですね。で、その後で律法が与えられたわけじゃないですか。だから本当は約束は与えられているけれども、その律法のもとにあって、この後見人の中にあって奴隷と変わらぬ生活をしていたんだよと、このような、説明をしているんですね。では3節をご覧ください。同じように私たちも子供であった時にはこの世の諸々の霊の下に奴隷となっていましたと。で、ここ興味深いですね。諸々の霊と訳しているんですが、新改訳の第2版ですね、第3版ちょっと調べなかったんですけども、第2版では幼稚な教えと訳されています。そうですね、幼稚な教えと訳されていて、これね、仲介書を見たんですけど、どっちとも訳せる言葉なんですね。で、幼稚の教えと諸々の霊って全然違うじゃないかってこう思うかもしれませんけれども、これはですね、今ここで言っているのはガラティアの人たちの異教の背景について説明してるんですよ。で、ギリシャやローマの神話に基づく信仰というのは 素朴なものだったって言ったらいいかな、幼稚なものだったんですよ。まあ、天にある万象があって、太陽は星があって、まあ、そういう天上にあるものを全て神々と捉えてですね、運命を定めていると、それらのね神々が運命を定めていて支配していると見なしていたので、もう本当にこの神々を怒らせてはいけないという、まあ、その考えてさまざまな儀式を行っていたということで、まあ、このガラティアの人たちの信じる前の話をしているんですね。それがこの世の諸々の霊の下、霊ですね、にこの支配されていて奴隷となっていた。だからその幼稚な教えを行っている中で、実はこの世の諸々の霊、まあ悪しき霊ですけれども、でそのようにこう仕えていた、そういうものに仕えていたと。だからこれこれを行わなかったら悪いことが起こるっていうですね、まあ、これ基本そのあるじゃないですか。この私たちの生活の中にも、この日本の社会の中にもわんさかとありますよね。で、例えば私よく思い出すのが、横田早紀江さんがね、めぐみさんが、まあ、その時は分からなかった、ただ誘拐されてた、分からなかった、失踪したわけですね。でその時にクリスチャンの友達がいて、予防機を通してイエス様を信じたんですけども、やだ、どう忘れした、旦那さんの名前なんだっけ、お父さんの名前、横田茂さんは、まだね信仰を持つ前の茂さんのお話聞いたことありますね。でやはり早紀江さんが説明してくれてましたけれども、やはりねその後にね来るんですよ。なんで恵みがいなくなったのかっていう説明は、先祖がこうだからっていう説明するんです。だから供養をしなきゃいけないと。でそのねインチキさにもう嫌気がさして、まあ、信仰とか宗教というものはっていうことになったわけなんですよね。だこういう、まあね、さっきね恵みの分かち合いの時でも、なんか製本が3000万とかね、もうなんかあれも同じシステムですね。うん、そのもろもろこの世のもろもろの霊の下に、この奴隷となっているというですね、このこれこれを行わなかったらこういう悪いことが起こると、まあ、いう中にあったわけです。でもねもっと、このクリスチャンたち、私たち教会生活を日本において営んでいて、そういう中にあって、もう格段に大きいのはですね、やはり檀家制度ですね。これ午前中にもお話をしましたが、これね、もともとの目的が江戸時代初期のキリシタン撲滅を目指すためだったんです。直接的なんです。1671年に始まったと言われますけれども、まあ、寺ごとに全ての人を住民登録をさせて、まあ、監視体制を作るんですよね。家の中にキリシタンが一人もいないようにさせたんです。でこれが廃止されたのは約200年後の1871年なんです。1871年だからもう150年ぐらい前の話なんです。150年ぐらいの前の話なんですが、で多くの人はこれはいやその通りでしょうと意識してないかもしれませんけれども、一旦クリスチャンになるかどうか、あるいはクリスチャンになってから洗礼を受けるかどうかとか、そういう時に本気で悩み、そして、結構な人がそれで信仰を続けるのをやめる人が多いわけですよ。ぐらい縛ってるんですね。150年経ってるんですけれども、キリシタン撲滅のためのその制度ですね。だから無宗教と言いながらそれらを行っている理由っていうのは、制度に基づい制度に乗っかってるか乗っかってないから、だからそれらのしきたりっていうのは別に意味がないんですよ。それをやってることに何か意味を見出してるのではなくて、それを行うこと自体が村八分を防ぐ、自分が村つまはじきにされることを防ぐ、ことになるので行ってるということで、もうこれは明確に諸々の書類ですね。この諸々の例ですね。この世の人を奴隷にしていく、人を恐れを引き起こして、恐れで満たしていくということになるわけなんですよね。でそれで4節ご覧ください。しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされましたと。ここの一つ一つの言葉がねとっても意味があるんですよ。だからこれじっくりと見ていきますね。 時が満ちてとありますが、満ちるというのはもう本当に熟すっていうかな、ね、分かりますよね。こうずっとこう徐々に徐々にそういうこの定められた時に至るまでにですね、こうでそして満ちるわけじゃないですか、という意味合いがあって、でその時に神が世の救い主として御子を使わせてくださったわけですが、まあ、時はローマ時代ですね。でローマの帝政がに入って間もない時です。わかります？皆さんの絶え間ない戦いが国々に広げられてですね、後継者の争いとか内乱も経てですね、ブルータスお前もかとかね、なんかあるじゃないですか。そういう戦いがあってですね、ついにアウグストゥスが初代皇帝となって帝国を治め始めた。これが紀元前の27年ですね。それから23年ぐらい後に彼が全世界に、だからローマ帝国全土に住民登録の勅令を出したわけです。その時にはすでに小さなナザレの村、ダビデの末裔ですね、ダビデの家系の末裔の一家にいる、このまだ結婚もしていなかった、その時はしたんだっけ、そうですね、してましたね。で、そのでもこの夫婦の関係はまだ持ってなかったね、マリアとねヨセフがいてですね、でそしてこのベツレヘムに行くようになって、ナザレではなくてベツレヘムに行って、そこでイエス様がお生まれになったんです。これ時が満ちたんですよ。その妊娠の時は満ちたっていうのもあるけれども、それ以前にも時代的なその時に御子が与えられたということが非常に大事になるんですですね。ローマというのは本当に不思議な国で、ダニエル書ではこの鉄の牙を持つ獣としてこの7章に現れるんですよね。もう非常に獰猛な恐ろしいこのものとして現れ、で事実で本当に反逆する者には十字架刑をこの処するというようなことを行っていったわけなんです。でこういう時にキリストがお生まれになって、なんでってなるんですけれども、この帝国というのはですね、そういう牙を持つような圧政であると同時にですね、この帝国ですから自由に行き来ができたんです。意味わかります？いろんな国々があって、でいろんな言葉があって、いろんな民族があるんだけど一つにされたんです。で当時はギリシャ帝国はその前にあったので、ギリシャ語が人々に定着していてですね、それもありますけれども、あと全ての道はローマに通ずるという有名な言葉、日本語でも有名になっている言葉がありますが、文字通りローマ街道というものがありまして、ものすごい整備されてるんですね。本当にすごいんですよ。今でも農道で使われてるんですよ、田舎だと。残ってる、2000年前のは残ってるんですよ。理由はですね、こう掘ってったら分かるんですけどもね、かなり下のところからもう整備してるんですよ。いろんな種類の石とかなんかやって、まあ、水はけもよくするとかですね、まあ、今のこうなんか技術、この道路の技術っていうのはもう本当2000年ぐらい前にもね、こう基本的なものはあるので、その道が残っているわけなんです。であと国境がないでしょ。関所はもうあるかもしれないけれども、国境がないんですよですね。で、さっき言ったようにギリシャ語が一つであってですね、でそのしかもギリシャ語というものが非常に精密な言語で、単語の数も非常に多くて、正確に物事を伝えることのできる言語なんです。この時にですね、イエス様が現れてくださり、弟子たちが述べ伝えていったんです。弟子たちの中でもまさか、このユダヤ人たちの中での、このイエスでありメシアでありだったんですけれども、時はローマ時代でいくらでも簡単に行くことができるわけなんです。ですね。まあ、実はね、ちょっとこれずれちゃうんですけども、こう皆さん寝ないでくださいよね。ちょっと長くなっちゃうからね。けれども話したくなってるので話しますとですね、韓国がまあクリスチャンが多いですよね。でね、韓国の初期の人たちっていうのはですね、 実はキリスト教が入ってきたのは日本の方が早いので、日本のクリスチャン、例えば内村鑑三とかそういう人たちですね、その彼らを通してイエス様を信じていた人たちが多いんですよ。不思議ですね。当時は日本帝国ですよ。そして朝鮮を統治していたんです。で、中国の方もこの結構来やすくて、だから今はね、韓国のクリスチャン、中国のクリスチャン、日本のクリスチャンってタコツボ的になってますけど、当時はもっと通過だったんです。だからそれ悪い側面もあるかもしれないけど、実は神はこういうことをお持ちになって、で、例えばイギリスの時は世界宣教ですね、その時も大英帝国の時代なんですね。だから決してこの神は本当不思議な方で、獣のような圧政であると同時にですね、このようにしてローマの時代にイエス様が与えられるようにされていったわけなんです。同時にユダヤ人の中でもこのメシアがですね来るということをこの待っていたわけなんです。すごい鉄拳でね、もう本当に異邦人の虐げをもうダメだということで、メシアに対する熱望が起こってました。で、いろんなメシア待望があって、その中でイエス様が現れたので、イエス様はむしろそれをちょっとこうクールダウンさせるような時、よくあったでしょ。こう、5000人にパンを与えた時にですね、イエス様を王として担ぎ上げようとしたの、そこから逃げていったね、イエス様ね、出ていったでしょ。ああいうね、こうみんながもう、どうかローマを倒して私たちを解放してくれるメシアがっていう感じだった。その時にイエス様が来られて、だから時が満ちてて、これもう話し始めたらすごく長くなっちゃうんですよ。今ちょこっとだけご紹介したんですけども、で、その時に神が御子を使わしたんです。この使わすという言葉もとっても大事で、簡単に言うと宣教師として送ったっていう言い方していいと思います。で、使徒というのが今の宣教師と似てますね。この使わされるっていう意味なので、使わすっていうのは使徒するっていうふうに訳すこともできる。アポストローリってね、この間違ったかもしれないけども、そんなそれっぽいあれなんですよ。使徒するって、使わすが使徒するって訳すことができるんですね。ぐらいこの宣教なんですね。イエス様が父から使わされた方なんですね。父のとこにおられて、父と同等であったにもかかわらず人となられて、私たちの間に住まわれたということがあって、そして、宣教師、人間の弟子たちは、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと、そう言って一つとなられたんです。私たちとバプテスマのですね、大きな違い、イエス様が受けられたバプテスマと、私たちが受けるバプテスマの大きな違い、方向が違うんですね。私たちはキリストにつくバプテスマなんです。で、キリストとキリストにあって神と交わるですね、神の子供になっていく。だけどもイエス様はこれが人として生きられるっていう、この神であられるのに私たちの間に住まわれていくっていうですね、その、この人となって生きていく、そして宣教していくっていう、宣教者としてのバプテスマって言ってもいいかもしれないですね。逆方向ですね。三位一体の神が人と人の間に住んでくださるですね。で、そういうことでイエス様が人となられたことによって神を明かしすることができました。宣教師も同じように、そこにいる人と一つになることによって、その人の内からキリストが現れて、人々がキリストを認めていくということですね。分かりやすく言うと、例えばハドソン・テイラーという、ね、名前で、皆さんぜひ覚えておいてください。後でね、ググってもいいですよ。ハドソン・テイラーですね。なんだっけな、霊的な生活の秘訣っていうふうに訳されてから、日本語でもね。彼はね、中国の内地ですね。この海岸地域じゃなくて、中に入ってたインランドミッションですね。で、今、その彼の働きが OMF という世界的にも有名な宣教団体になってますけれども、宣教の先駆者の一人です。ですね。で、彼はですね、当時は、西洋からの宣教師っていうのは西洋の生活をしてました。ですね。けれども彼は弁髪にしたんですよ。秦の時代ですからね。弁髪。といって、こう人々と一つになっていったわけなんです。そこで見てください。 女から生まれたものって書いてあるでしょ。イエス様、御子を神が使わされて、この方が女から生まれたもの、律法の元にあるものとして使わされ、これ一つになったっていうことですよ。今日はまず女から生まれたっていう言葉ね、これ聖書によく出てくるんですけど、まあ、結局これは本当に人間になったっていうことなんです。弱さを含めてですね、この罪もあるこの世界の中で、この生きるということ、また、この女として生まれるというのは女の子孫というふうに、創世記の3章の15節ですね、女の子孫が蛇の子孫の頭を打ち砕くと、まあ、そこにも当てはまるその言葉になっていくんですね。で、律法の下というのはこれユダヤ人になってくださったということです。だから女でもありですね、女、人間として生まれてくださって、かつ律法の下でユダヤ人として生きてくださり、ユダヤ教のラビであって、その慣習や律法にも従われたわけなんですね。そして律法学者やパリサイ人と戦われたっていうのが、私たちの印象とは真逆なんですね。なんかイエス様が破ってるかのように見えちゃいますけれども、破ってるのはむしろ彼らの方なんですね。その人気との伝え、言い伝えですね、この解釈ですね。で、これによって、神の戒めをないがしろにしているということで、イエス様は律法を守り行っておられたわけですね。まあ、親がね、しっかりと敬虔な人でね、割礼を授けたし、あとは水越の祭りも行ったしね。で、律法の下にいるんだと、いるようにしておられたわけなんですね。で、私たちも日本の中で生きるということはですね、この新しくなったんですね、キリストにあって新しくなったんですけれども、神の愛のゆえにキリストを知らせるために、まあ今の言葉を使ったら寄り添うということですね。同胞のためにすぐ寄り添うですね。で、共にそこに生きる、ということによってキリストを自分の生活から見えるようにしていく、その人たちが見ることができるようにしていく。イエス様が私を見た者は父を見たのですと言われたと同じように、ペテロは、私を見なさいと、イエスの名によってと、私たちを見たらイエス様を見るんだというように使わされているわけなんです。で、そのことによって5節です、それは律法の元にあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでしたと。あがない出すという言葉がありますが、これがよくわかる、ストーリーがルツ記なんですね。ルツ記覚えてますね。ボアーズが買い取りましたね、ナオミの旦那さんのエリメリクの土地を買い取って、あれは近親者だからなんです。近親者、親戚でも近いからなんですね。で、これゴエルって言うんですけど、この近親者でだからこそ、その貧しくなった人たちの土地が売られてしまうことを防ぐために、自分が買い戻すということを行う。近いからこそ贖い出すことができるわけなんですよ。わかります？だから私たちと同じように人となってくださった、女から出たものとなってくださり、そして私たちユダヤ人じゃないからね、あれなんですけれども、ユダヤ人にとってはそのイエスもユダヤ人として生きてくださって、それによって近親者と近くなってくださったということで、贖うことができる、買い取ることができるわけなんですよ。そして贖い出すっていうね、これね、出すという言葉あります。単に贖うだけじゃなくて、贖い出すっていうのは、これは出エジプト記も贖い出す働きですけど、神が力強い腕を持ってパロとエジプトに災いを下しながらエジプトから連れ出したわけなんです。わかりますか？これは何ですか？私たちが悪の勢力から連れ出されたんですですね。この死の恐怖にいる者たちを、奴隷になっている者たちを解き放ってご自分の民としてくださったということなんですね。この贖われたんだということもですね、皆さんぜひ覚えてください。これ午前中ね、強調しましたが、神の子供となったということもすごく大事ですね。悪魔を触れることはできないと。そして私たちは贖われたんだからですね、神様が贖ったんだから、もう敵はですね、滅ぼされてるんですよ。滅ぼされてても、実際に効力亡くなったわけじゃないんですけれども、私たちは守られているわけなんですね。 そしてその結果として子としての身分を受けるためだと、これは目的なんですね。で英語でアダプションですね、養子縁組になったということなんですね。でこれが御子にあって与えられている特権や祝福、選びとか愛とかを私たちが分け前をいただいているということなんです。これ素晴らしいですね。イエス様の生涯を見るとですね、本当に私たちがクリスチャンの生涯っていうか、クリスチャンとしての生き方っていうのを全部表してるんですね。もちろんイエス様は神の御子であって、私たちは人ですよ。でも表してます。神、キリストが父なる神に選ばれたように、私たちもキリストによって選ばれました。イエス様がお生まれになるときに聖霊に満たされてですね、なんだっけ、聖霊によって身ごもったんですよね、マリアが。で私も御霊によって神の子供として新しく生まれたわけなんです。そしてイエス様もバプテスマを受けられて聖霊に満たされていきましたけど、私たちも水のバプテスマを受けて、また、聖霊のバプテスマも受けてね、この生涯を、キリストの証として歩んでいくわけです。そしてイエス様も十字架につけられましたが、その十字架につけられたというのも、実は古い人が、私たちがキリストと共に十字架につけられて葬られて、イエス様が葬られた時に葬られて蘇ったんです。イエス様蘇ったように私たちも新しい命を得たんです。でイエス様が天に昇られました。私たちもキリストが来られて、そして空中にまで引き上げられて天に上げられるんです。軽挙ですね。そして天にいて、イエス様が地上に戻ってくるときに、聖書に書いてます、私たちもキリスト、この栄光の姿を持って共に現れるっていうね、訳され、書かれていて、私たちも神の子供としての栄光を持ってですね、現れるっていう、もうイエス様が通られた道をそのまま通っていくし、これからも通っていくことになるわけなんですね。子としての身分をこのような形で受けているわけなんです。そして6節です。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされましたということで、この、子としての特権ですね、アバ父よということができると、このローマの8章の15節に、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びますということでね、御霊によって私たちは、この生まれて、でそして三位一体の神が関わってくださって、そして私たちがのうちに父と子がおられるという関係の中に私たちが入っていくことができたわけなんですよね。こういう形でこの奴隷と息子が違うということがね、まあこう知っていく必要があるんですよね。子はこの父の性質を受け継いでますけども、私たちも御霊によって新しい性質が与えられました。奴隷は持ってませんよね。そして子は父を持っているけど、奴隷には主人しかいないと。で子はアバ父ということはできるけども、まあ奴隷にはないと、そういうのが。そして息子はですね、父から愛されていることを知っているので、愛ゆえに父に従順になるんです。奴隷は主人を恐れて従わなければ罰せられるということで従っていくんですですね。だから従順といっても違う動機なんですね。そして奴隷は貧しいですが、息子は豊かですですね。でこのようにして、この恵みによってこの相続を与えてくれると。で、息子はそんなことはないわけなんですよね。これだけこの息子と奴隷の違いは大きいですね。で7節です。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人ですということで、この相続においても、もう奴隷と子ではもちろん違うわけで、奴隷にはそういう相続はないけど、子にはあるわけですね。私たちが神の国を受け継ぐわけなんです。でここまで話をして、今ガラティアの人たち信者が陥っている立法主義についての、もう本当に大きな間違いをですね、これから指摘していくんです。ガラティアの人たちにとっては自分たちは進歩したと思っていると思います。意味わかります？だから 偽預言者、偽教師たちがね、あなた方はイエスを信じるだけでは不完全なんですよって。これこれのことをやって初めて十分この、全くものとなることができるんですよと、こういうふうに言うわけですよ。信じるだけでは不十分です。信じるにプラスして加えてこれこれのことを行ってできるんだよと。だから、そういうふうに、教えられた人たちにとってはですね、この、クリスチャンたちを見たら、ああかわいそうにとですね、まだこのことは分かってないと、私たちこれに教えられてこれをやってるけれども、そのことは分かってないから、このイエス様だけになっている人たちはこれは不十分というか不足してるなっていうふうに、でこの高ぶりっていうか、こう優越感っていうのかな、こういうのがあるんですよね。これ危険ですね。非常に危険です。危険なんだけれども、実はね、これパウロが言うのは、あなた方そうやって前進したと、このただ信じてるところからこうやってるけども、いやいや信じる前に後退してますって、逆戻りしてますって話をするんです。進んでるつもりが後退してたんですね。一生懸命ね、私ね、アクセル踏んだからふーっとこうやって踏んだからね、もう前に行ってると思ったら、まあちょっと今ね、高齢者の事故あるじゃない、なんか実はギアのバックに入ってたっていうね、まあ、そういう感じになっちゃってるんですよね。情けないですけれどもね、これ見てください。じっくり見てきますよ。あなた方はかつて神を知らなかった時、本来神ではない神々の奴隷でした。しかし今は神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて貧弱な諸々の霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですかと。異教徒であった時に、さまざまな習わしとしがらみの中に生きていて、奴隷状態だったじゃないですか。でそれで神を知ったことによって、その異教を捨て去ったはずなんですよね。あとここでパウロが興味深いね、神を知っているのにむしろ神に知られているのにって言い換えてますけれども、そうですね、主体的に神を知ったっていうのはあるんですが、神は私たちを初めから知っておられて、憐れんで選んでくださったんですね。知られてるんですよ。知っている以上に知られてるんですよ。素晴らしいですね。でこのことによってキリストにあって自由にされたんですが、さっき言ったように偽教師たちがモーセの律法を守らなければいけないと、いろんな儀式を行っていったんですね。でそれがなんか自分の霊を高めてですね、高揚させて、なんか高い次元に行ったっていうことみたいに思うけど、いやいやいや、昔のしきたりと何ら変わらない奴隷状態にしているんだよという、この弱くて貧弱な諸々の霊に逆戻りした、そして奴隷状態になっているんだということなんですよ。でね、ここも以前のね訳とね、そしてこの、2017の訳が違くてですね、こっちはね興味深く、弱くて貧弱な諸々の霊とこう言ってるんですけどね、これね、コロサイ書の2章の13、14を読むとこれ分かるんです。コロサイ書はね、結構このガラティア書のね4章の前半と似てる背景ですね、背景似てるんですけど、こう言ってます。背きのうちにあり、また肉のかつれがなく、死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされましたと。でここにその諸々の霊がですね、晒し者にされていると。このローマが外国と戦って征服してですね、これ前説明したね、凱旋式っていうのがあって、凱旋行列ですね、そしてその捕虜たちをですね晒し者にしていきながら、そこで、この王であるかのように、その将軍ですね、将軍がこのみんなに喜ばれるわけですよね。でイエス様が十字架につけられ、私たちを責め立てる債務証書をこれね、もう十字架につけてですね、そしてよみがえってくださったわけなんですよ。その時にイエス様の方が霊的にこういう書類をですね、この諸々の霊を晒し者にして屈服させているということを神がイエス様行ってくださった。つまりキリストの十字架と御霊に働いておられる、あ、間違った、十字架とよみがえりに働いておられる御霊は圧倒的な威力を持って、力を持ってこれらの書類に打ち勝っておられる、征服しておられる わけなんですよ。にもかかわらず、だからそれ、神の御霊と比べて貧弱で弱い諸々の例なんですよ。だから、彼らにとってはですね、これを行って、あれを行って、こうやって行って、ああやってこういうふうに行って、でそれをやったら何かこう優れているとか素晴らしいとかって話になるかもしれないけれども、いやいやいや、あなた方が昔やってたもう迷信みたいなやつね、迷信みたいなのでこういろんなことやってて、そういうあなた方が神の形にこう戻っていくのにね、何の力も効力もない弱くて貧弱な霊ですよ。自分を変える力がないんですよ。でそういうものに逆戻りしてしまっているよって話なんです。で10節見てください。あなた方はいろいろな日、月、季節、年を守っていますということなんですが、この日っていうのは安息日で、月っていうのは新月となって、季節でね、この、レビ記の23章で、7つの祭りですね、この杉越の祭りとかはじめとして、初穂の祭りとか五旬節とかですね、あとラッパを吹き鳴らす日とか、あと食材日ですね、なだめの日、最後にこのカリオの祭りですね、そういうのあるわけですよ。でこういうのを年を、あと安息年っていうのもあるしね、守っているんですが、いいですか、ここすごい大事ですね。でこれらはね、立法に書かれていることで、これらを守っていること自体は、自体っていうかそれ自体を問題視してるんじゃないんですね。で事実ですね、ユダヤ人でイエス様を信じている人たちがこれらのものを緩やかに守っています。守っている人たちがいます。でこれあくまでもキリストを思い起こすためで、いわゆる聖餐式と同じような形でキリストを思い起こすために行っているわけですね。またユダヤ社会の中に生きるときに、あるいはユダヤ人の中で宣教しているのであれば、まあ、パウロも立法を守っていましたけれども、イエス様と同じようにユダヤ人の中で例えば髪の毛切ってね、ツンツル天にしたんですよ。あれはナジル人か、ナジル人の誓い、それやってたしね。でそれやってた、それ、ね、ユダヤ人の中で生きるためですよ。でそういうの実際あるんですね。例えばあなたたち何土曜日でやってんの、それは間違ってますよ、旧約聖書ですよ、とかってイスラエルでね言ってみてくださいよ。アホちゃうねんっていうかさ、なんでかっつったら、日曜日はもう仕事の日ですから、私たちの月曜日と同じですよ。イスラエルでは土曜日が休みですからね。でその時に無理やりアホ、おかしいでしょ。だからそういう立法の、そういうのはいいんですよね。あくまでもキリストの福音のゆえに愛によって行っていくものなんだけれども、ここでのは動機が違うんですよ。そのイエスを信じるだけでは足りないから、そしてもっと霊的に優れていくっていうか、こう救い を完成させるというか、そういうものでやっていった時に何が起こったかっていうと、混交って分かります、混ぜ合わせなんです。彼らも似たような異教の中で習わしがあって、日とか月とか季節とか年々とかってあるわけよ。そしてユダヤ教の中にもこれがあるわけでしょ。で結局彼らがやってるのは、いわゆる、まあ、難しい言葉でシンクレティズムってなんですけども、いわゆる一つにしちゃうってことですね。まあ、日本で有名なのはシンクレティズムで有名なのはあれですよね、神社、神道と仏教の一緒にね、神社行くと必ずほこら、なんか、鳥、なんだっけ、ほこら、ほこらだっけ、神社ね、神社ちっちゃいのは、神棚、あるじゃない、ね、おかしいじゃん、神社なのに、神社じゃなくて、寺なのに、浅草行ってもあるでしょ、いろんなところにあるじゃない、一緒になってるわけでしょ。で、それ、シンクレティズムって言うんですよ。ね、まあ、難しいことだから覚えなくてもいいんですけど、だから、混交になっちゃってる。でそれ一緒にやって、でこれが ここでは月や、日や月や季節や年ってありますけれども、私がトルコ行った時にね、団長の人が、先生が教えてくださいました。当時そのギリシャの中にある考えとでユダヤ教がね、くっついてたりするんですね。例えばね、割礼ね、この気持ち悪いんだけどごめんなさいね皆さんね、いわゆるギリシャの神の儀式の中で、男の人が儀式の中でみんなの前で去勢するんです。気持ち悪いけども、そして女祭司になるんですよ。女のようになるんですよ。それで祭司として務めると、
だから男性器を全部取るというのがあるでしょ。でそして偽預言者、偽教師来るじゃない、ユダヤ主義者が、いやいや全部切らなくてもいいからね、これ包皮の一部だけ切ればいいんだっていう、だからあんま変わんないよとね、そっちの方がよっぽどマイルドでしょ、ね、だからこう似てるから、似てるっても全然違うんだけども、ね、それでこうおのんどだったらいいじゃんって、ユダヤ教徒になればいいんでしょみたいな感じ、抵抗がないんですよ。意味わかりましたね。でこうやって結局異教と同じようなことに戻ってるでしょって言って、今パウロはもう困り果ててて心配でどうしたらいいのっていう感じになっているわけなんですよ。でこれがイスラエルがかつて誤った過ちでもありますよね。神をヤーウェなる主を崇めていると言いながら周りの神々を取り入れていくわけでしょ。金の格子を作ってさ、主を崇めてるっていうね、そういう、いやいや金の格子を作ってるんだけど別に金の格子を拝んでるわけじゃないっていうのは、まあ、それは奇弁でね、やってたわけですよね。でこうやってですね、福音のみというものに他のものをなんかもっとこうインプルーブ、改善していくっていうか、もっとなんかいいものにしていくみたいなことでやっていくと、結局何が起こるかって、この世の教えとの混ぜ合わせなんです。結局これだけじゃないよねとかしてさ、そういうふうにやってもっと何か良くしていこうとしていく中で変になっていくっていうか、変わるのはこの自分たちがもっと予定的になっていっちゃうんですよ。私も聞きました、ね、例えば悔い改めだけじゃダメなんですよって、ね、これ教えられてね、それで何やったかって言ったら薬だよって、うつの薬あるんだからってね、悔い改めだけじゃダメなんだって、これ牧師が教えたと、どう思います？非常に危険ですね。精神、こう心療内科の先生とか、なんだそういう精神科の先生、今みたいな話聞いたら、もう牧師がそんなこと言ってるって言ったら、もうやめてくださいって逆に言いますよですね。逆に言うと思うですね。だから自分たちは何かこの悔い改めだけだったら足りないっていうふうに思ってですね、そして信じるということだけは足りないんだと、でそういうふうにこうなんていうかな、こうなんかいかにも足りないものであるかのようにね言って、結局その普通の実際の世の中でのその精神医療とかそういうものでも、もうそれでもその世界の中でやばい、やばいっていうか、なんていうかな、その本当にこのちゃんとした高度な知識があって、専門知識があってね、処方するようなものをね、そんな飲めばいいんだみたいな、こうなんていうの、単純に教えていくみたいな、やばいでしょ。だから自分は進んでると思ってるんだけども、世の中においてももう捨てられるような、だから塩気の地の塩が塩気をなくしたら世の中でも役立って踏みつけられちゃうんですよ。ですよね。でそういうのもあるし、あとはですね、そうですよ、これ、ね、西洋から来たんだとね、誠の福音は西洋じゃないと。いや私もねそれっぽいこと話してる時ありますよ、ありますけども、古代神道はキリストの道なんだと、ね、最初はね日本人に救われてほしいと思ってるんですよ。でもね救われない、変わってしまうのは自分たちの方、自分たちの方が変わっちゃうんです。世の中これ自分たちが持っているものが何か足りないかのようにして、こっちを合わせたらこっちからも捨てられるし、そしてこっちが変わるわけじゃないんですよ、世がこっちが変わっちゃうんですよですね。で行くわけですね。いろいろありますね、いろいろあります。いやどんどん話せますよ、もういくらでも。だからこれなんか昔なんかこれを身近にさせたいっていうかね、もういくらでもあるって話なので、ね、今の話にどんどん今当てはめてるんですけども、例えばに日本のキリスト教会はアジア諸国に対して日本軍が行ったことを謝罪するという運動がね、まあ、今もありますけれどもね、かなり広範囲で行われてました。で福音を信じて生きるだけじゃなくて正義を求めなければいけませんとか、なんだかっつってね、でそれやりまくってる人が今度はね、日本の民族そのものにね、もう悪い種があるってこう押し始めちゃったんですよ、民族そのものにね。そしてもう先祖からその呪いが受け継がれてると、で私たち関係ないじゃんっていう人に、いや違うんだと、私はね、あるんだと、 だからまた悔い改めなきゃいけないんだと。じゃあいつまで、いつになったら終わるのっていう、これ福音から真っ向から対立してる教えですよ。そうでしょ、エゼキエル書にあるでしょ、親がどんなに悪くても子が悔い改めるならばもうそれで罪は帳消しにされて、でカナン人呪われてるじゃないですか、ノアが呪ったでしょカナンのこと。どうですかイエス様、信仰によって娘さんを、あ、これ追い出したじゃないですか、あのシノンの方に行った時に、あれカナン人ですよ。恵みっていうのはこういうことなんですよ。でこの福音を壊してるんです。そして今騒がれている統一教会の教えはこれに基づいてるんです。だから日本はつぎ込まなきゃいけないんです、お金を。韓国に悪いことしたから。だから分かります、もういろんなところにあるわけ。そしてその肉の弱さっていうか、私たちのこの何て言うかな、こう、あの、いや、恵みっていうのを壊していくんですよ。私たちは価値がないのに価値あるものにされたんです、一方的な行為によって神様の。だけれども偽預言者、偽教師とか偽り者たちは何て言うかっつったら、そのもともとダメなんだから、俺たちどうしようもないんだから、それを言っちゃうんですよ。で思い起こさせて、あ、ダメなのやっぱりってこうなっちゃうんですよ。だから何かしなきゃいけないってなっちゃうんですよ。でまたアダムの罪の繰り返しですよね、これ自分で何とかしていかなきゃいけないっていう。それをまことしやかに、その神の律法というもともと良いものを用いてそれを行っていくと。だから良いんで、よく見えるし、良い、一つ一つ見たら全部いいんですよ。全部いいからいいからいいからっつって、もう行った先がなんか地獄行きみたいな感じなんですよ。だからフランスの神学者でね、地獄への道は善意というもので敷き詰められてて、これ善意という石で敷き詰められて、よかれよかれと思ったら地獄行きなんですよ、ということなんですね。他にもたくさんある、もういくらでもあるからね、皆さん気をつけてくださいね。いいものでやってきますから、うん。例えば福祉ね、いや素晴らしいですよ、福音に本当にこう突き動かされてね、そしてこの弱ってる人とか大変な人のためにこう動いていくとかね、例えば自殺しようとしてる人たちを救済する働きをしてるね、この牧師さんもいるしね、もう本当にそれは素晴らしいことです。けれども同じことをやっているにしても、その福音によってそれを突き動かされるんじゃなくて、それをやっていくことが目的になっちゃってですね。だからこれだけじゃ足りないんだよって教えていくようになってしまうんですよね。注意です。私はあなた方のために労したことが無駄になったのではないかとあなた方のことを心配していますと。無駄っていう言葉はね、結構あるでしょ。あとは虚しくなるとか無駄になるっていう言葉はよくありますけれども、これは本当にパウロが、労したのにもう一度最初からやり直さなきゃいけないの。だから新しく信じる人かのようにね、やっていかなきゃいけない、生みの苦しみを再びしなければならないのかっていうことを言ってんですね。で本当にね、育てるのって時間かかるんですけど、手間かかるんですけど、労苦ともなんだけど、何かに引っかかると瞬く間に台無しになっちゃうんですよね。ちょうど育てている農夫の人と同じですね。一生懸命育てたのに一回の台風で今までのものがね、台無しになっちゃうじゃないですか。それと似たように、このパウロはやり直さなければいけないんですかと、とっても心配していますということを言ってんですね。だからね、私たちね、ちょっと付け足せばいいだろうと、本当に私たちの心を虎視眈々と悪魔は狙ってますね。そして何とかして私たちは自分たちの行いで駆り立てて自分たちを救おうとする、そのシステムの中に入れようとしているし、それは人を通してやってくるしですね、このユダヤ主義者と同じですよ。今日のユダヤ主義者はもう、その別にね、これがユダヤ主義者ってはっきりするのあるんですよ。ほら、異端と言われてるのは簡単ですよ。でそうじゃなくて、そのグラデーションがあるじゃないですか、このなんか80% とか 70% とか、だからそれが難しいんですよね。別にその人が全部悪いわけじゃないんだけど、そういうのに入っちゃってるみたいなさ、7割か8割入っちゃってるとかで、そういう時に全否定もできないしみたいなですね。だからそこは教えというものに気をつけて、何よりも私たちが恵みによって信仰によって救われたんだって教えられたところにとどまっていなさい、ということでありますですね。
次回後半は、そのですね、そして続けてこの奴隷の女と自由の女っていうね、この対比でまたこの奴隷状態と自由のになってるっていうことの違いを見ていきます。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが本当に大事なことを教えてくださって感謝いたします。本当にこの、先に進んでいるつもりが、自分がもっと優れたものとなったつもりが、逆流しているっていうか、元に木阿弥になってしまっているという、もう本当に、アイロニー、この皮肉があります。主よ、どうぞ、この私たちが、どうぞ本当にあなたに愛されているということを忘れることはないように、どうか助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。